きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国論と題しまして、政治評論家の森田実さんにいつものように当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺います。森田さんこんにちは。
こんにちは、
今日は本当にお忙しいところありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。本当に多くの方森田実さんのお名前はご存知だと思います。政治評論家としてですね、非常に鋭い視点でいつも政治のことを語ってくださっておられます。その室田先生が今日は健康立国論ということでお話しいただくわけですが、まあせっかくとなりますから森田さん、今のちょっと日本の政治のことを簡単にご解説いただけますでしょうか。皆さんなんか今一つなんかね、テレビ見ててもよくわからないという声がありますので、ちょっとそこはまず前振りといっちゃ恐縮でございますが、お願いいたします。
世界も似たようなところがあるんですが、はい、特に日本の場合にはですね、はい、現在は最もその静かで安定した政治の国のように世界から見えてるんですけれども、はい、これは嵐の前の静けさと、いう局面ではないかなと私は思ってましてね。
はい。
で、このようにその政治権力が非常に強くなってしまいますとね、この選挙とか一般民衆の行動が逆に出るということが多いわけですね。
はい。
で、おそらくこの夏ですね、はい。逆に、民衆の世論が出てくると、
はいはい、
つまり強すぎるですね、政治権力に対して、一般大衆がですね、批判を起こしていくという現象が、まあ、始まって、この夏から日本の政治にもですね、動乱期が来るだろうと、まあ、私はそういうように予想してましてね。
いよいよ動乱でございますか。
そうです。
考えてみますと安倍内閣も随分長くやっておりますが、まあ、どんなふうに政治、安倍さんたちやっておられて、これって今日至ってるんでしょうかね。
はい、やはり、それまでの政権との決定的な違いは、
はい、
そのメディアをいわば従わさせたと、つまり大メディアをですね、政権の言うように動かせるようになったというところが安倍政権の特徴なんだと思うんですね。
確かにそうですね。あまり政権批判書きませんもんね。
そうです。ですから、
はいはい、
政権に対して批判的な人は、はい、ほとんどマスメディアの世界にはもういなくなりましたですね。ですからマスメディアの世界が、はい、まあ役人社会と同じように、忖度社会になってね、それでこう言えば安倍さんが怒るんじゃないか、機嫌を悪くするんじゃないか、はい、だから機嫌を悪くしないようにやろうと、
はい、
でやはりもう一つの、まあ、現在の安倍政権の過去の政権との違いは、
はい
はい、かなり報復力が発揮されているってことなんですね。
報復力、
はい、ですから政権に対して、批判的なものに対しては、その何らかの圧力を加える、
そういうことですね。
時には圧迫を加える、
そ
ういうことがかなり緻密に行われるようにな
った。緻密に、
はい、小泉政権の時にはバッサリ切ってしまうと、郵政民営化に反対する人間はもう全部追い出してですね、資格を出して成敗するというめちゃくちゃなことをやったんですけれども、安倍政権の場合はもう少し緻密にですね、調査をして、そしてまあ一人一人ですね、やはり刺していくと、
刺していくと。なんか怖いですね。
だからその恐怖が、どんどん広がって、それが忖度社会を作ってですね、
なるほど、
マスメディアまでも、忖度になった。そうすると、マスメディアを自由に利用できますから、
はい、
ですから、なんか課題をですね、マスメディアを通じて大きく宣伝する。で、大体それは半年ぐらいでですね、この国民の方も飽きてくるわけですよね。
はい、飽きてくる、はい。
そうすると新しい課題を。
新しいものを持ってくる。
なんかの結論をですね、まあ実行して成果を上げて次に行くんではなくて、
はいはい、
その宣伝しっぱなしのままですね、次のテーマに移行する。
なるほど。
で次のテーマ、次のテーマ。
なるほど、なるほど。なんかわかりやすいですね。
もうやってきて、繋いできたんですけれども、うん、 その一般大衆の方が、今度は、政権そのものに飽きが来ていると、はい、
あやっぱりね、
いうことから、なんか具体的な成果はあるの、
はい、
と、
はいはい、
なんかやったことあるのと、
はい、
そうすると、ほとんどないねと、
うん、
アベノミクス、うん、ないねと、
はい、
そうなんかその、そう日露、ないねと。
ないねと。
ほとんど、拉致問題ないねと。
そうなんですよね。
つまり、宣伝だけで終わってる内閣じゃないですか、と、うん、いうことに気づいてきてるんで、この、ある意味では参議院選挙で崩落がですね、うん、起こる可能性があるわけです。
なるほどね。
まあ、安倍政権は、2007年の時も参議院選挙でですね、はい、没落してるんですよね。
そうでしたね。はい、
だから今度は参議院選挙で没落する可能性があるんですが、
はい、
まあ、それならば、うん、殿下の方と衆参同日選挙というのを流し始めているものですから、
はい、
今度は自由民主党の議員たちが、
はい、
安倍総理に睨まれたら、つまり公認されないと。
あ、そういうことですね。
それでみんなもう静かになって、うん、
なるほど、
安倍政あの総理が右って言えば右行く、うん、左って言えば左行く、
なるほど、
固まってるわけですね。
公認を取りたいもんでね、そうそうそう、もらえないと困りますもんね。
外されたら終わりですから。
なるほど、ね。
ですから、トランプのですね、この岩盤支持の福音派と似たようなですね、うんう
ん、なるほどね、
その安倍岩盤支持の自民党と。
なるほど。
そうすると、これがですね、宇宙船自民統合になって、国民社会からどんどんどんどん浮いてきてるわけ
ですよ。いい表現ですね。
選挙になった時にですね、うん、墜落すると。
なるほど。
で、これを阻止するために衆参同日選挙ということになるんですが、これうまくいったとしてもですね、うん、
はい、
最後の切り札を使ってしまうわけですから。
そうですね。
で、その後に来る消費税で、
うん、
この私は墜落が、
うん、まあそうでしょうね、
起こるというように見てるんですね。
はいはいはい、
で、そう、消費税を回避するだけの、うん、もう政治力は、うん、安倍内閣にはないと思うんですね。
そうですか。
はい、もう、それまでまた辞めたの、伸ばしたということになりましたら、
うん、
もう、官庁が言うこと聞かないでしょう。
なるほどね。
特に、財務省が崩壊するか抵抗集団になるかになっちゃいますからね。
そうですね。
はい。ですからね、私はいずれにしても、参議院選挙単独であれば、そこから崩落が始まる。
なるほど。
同日選挙をやっても、
うん、
このカードを使い尽くして、消費税で沈没が始まる。
はい、なるほど。
だから、現在の事態は、うん、嵐の前の静けさで、
うん、
だから、世界も日本だけが安定しているなんていう論評がありますけれども、ね、うんうん、
はい、
それは、2019年7月21日まで。
までだ。
というようにです ですね。その私は見てるんですね。
なるほどね。あとなんかちょっと五輪担当大臣とかですね、どうしてああいう方をお選びになるのか、わからない人事が時々ございますですね。あれどういう基準で大臣選んでるんでしょうか、安倍内閣は。
私はね、一度安倍さんと会った時に、佐藤栄作氏の人事っていうのはかなり緻密だったと、
はい、
もうその組閣でもって、
はい、
そのもう締め、みんなを締めたと、
はい、
で組閣がうまくいかなければ容赦なく首にしたと、
なるほど、
でこれを見習うべきじゃないかと、うん、
はいはい、
という話をしたんですが、
はい、
ほとんど彼はねそれ、うん、興味を示さなかったですね。
そうですか。
だから、はい、人事が不得意なんだと思うんです。
人事が不得意。
つまり、
なるほどね。
人を見る目がないないこと。
そういうこと
は自分自身知ってるんだと思うん
です、ね。わかりやすいですね、それは。
ですからね、むしろ、この解散総選挙で、その指導力を維持するという、どちらかというと、うん、吉田茂型を取ったわけですね。だから、人事は、かなり下手ですよね。
なるほどね。やっぱりそうですよね。
私はね、率直に言って、彼は人を見る目がないんだと思うんですね。
あ、やっぱりね。ですね、その動乱後は、どんな政局が想定されるんでございましょうか。
日本ではですね、はい、少なくとも戦後74年間の一つの法則は、
はい、
長期政権の後は、
はい、
政権不安定期が続いて、短命政権が続く。
なるほど、ね。
その後また中長期政権の後、
はい、
短命政権が続く。
なるほど、なるほど。
というのが、 法則のようになってるわけです。
確かにそうですね。
ですから安倍政権が、まあ率直に言って力がないのにやりすぎたわけですよ。
うんそうですね、
だからこれからはですね、もう短命、不安定内閣が続いていくと。で、日本の国際的な地位は、どんどんどんどんもう縮小していくということを一定限通って、そこから、まあ、次のですね、まあ、3年、4年、5年やれるような、そういう政権ができてくるという過程なんだと思うんですが。
野党はどうでございます？
野党はですね、これ当分無理だと思いますね。
無理ですか。
というのは、基礎がなくなってきたから。
ああ、なるほどね。
結局、ある時期まではね、まだそれでも基礎があったんですよ。
うん、
ところが基礎がなくなってしまいました。
なるほど。
だ例えばですね、社会党には戦後労働組合の、その基礎があったでしょ。それで、まあ、分裂して民社党にもあったわけですね。それから、その後、まあ、自民党が分裂して、新政党ができ、新進党になった時にも、この保守の中選挙区に築いた基盤というのがあったわけですね。で、そういうのをですね、ここのところ全部使い尽くしてしまって、
なるほど、
ね。根なし草になっちゃったから。
ああ、そうか。
だから頼りは、マスコミだけなんですよ。
なるほど。野党の方もマスコミ。
ところが、マスコミもですね、大部分は、安倍忖度マスコミになっちゃってましたから、だからちょびっとなんですね。ちょびっとの中に人気があるのは、枝野ということで、だから枝野だけが、いわば人気があるわけですね。ですが、基礎があるわけではない。基礎がない以上はですね、この風に乗るしかない。
なるほどね、
風というのは当てになりませんから、
そうですね、
だから政権をですね、まあ、いわばもう一遍取りに行くというのには時間がかかると思いますね。ですから、むしろ自民党の中での分解の方が早いんじゃないでしょうかね。
どうなるんでございましょうかね、その政界再編みたいな動きは自民党内ってどんなふうに動いていくんでしょうかね。
まず、地域、地方が分解始めてますね。
そうですね、分裂選挙。
今度は知事選挙において、まあ、福岡が一番典型的ですけども、
そうですね、
まあ、徳島も、島根も、それから福井ですか、そういうところが分裂してきてますが、もう少し市町村になるともっと分裂してきてますね。
あ、そうですか。
で、その分裂の中でかろうじて、自民党と公明党とがきちっと連携しているところだけが、まあ、なんとかですね。
なるほどね。
それぞれの地域政権を維持していると。
なるほど。
で、それもだんだん減ってきているということで、ある意味では、私は、下克上の時代に入るんだと思うんですね。
やっぱりね。
で、そこでやはりそれぞれの地域にそれを統合できるだけのリーダーが出てきて再編成していくという過程に入っていくんだと思うんです。
なるほどね。
で、それが市町村県の中で起こって、で、それが中央政界にも影響を与えていくという、そういう過程に入るような気がしますね。
なるほどね。その福岡の麻生さんは随分危険の多いようなことをやっておられると思うんですよね、知事選挙で。どういうふうに、あんなふうになってるんですかね。
まあ、率直に言いますとね、この彼は、九州経済界を抑えてますでしょ。と、まあ、麻生兄弟が、兄貴の方は政界で、超実力者と。もう安倍政権をもう完全に、握ってるわけですね、もう彼が最大のキングメーカーになる、で経済界は弟が九州を支配してるわけです、ですから麻生さんを敵に回したら、その経済活動、自分の商売に影響が及ぶということで、みんなですね、恐れをなしてるわけですが、しかし恐れで一般大衆の票はコントロールできないんですよ。
そうですね、
恐れでは
そうですね、
もうそれは恐怖でもね、スターリンでやったような、もう徹底的な草の根までの恐怖を作り出せば、そうできますけれども、それ日本では無理ですよ。
無理ですね。
ですから、恐怖で動かされるのは、かなり中階級までですね。
なるほどね。
ですから、票では動きませんから、まあ私は麻生の挑戦はですね、 失敗すると思うんですね。やっぱり力ずくでね、人を抑えるのは長期的には無理ですよ。
うんうん、そうですね、
やっぱりね、納得づくでね、だから中国の古い言葉に、強強なるは、つまり力ずくで抑えるのは必ず死し失敗し、
はい、
仁義なるは王たりと、うん、
はいはい、
つまり仁と義の道をは成功するというのはね、やっぱり日本でもね、通用していくと思いますね、
やっぱりね、あとその菅官房長官ね、もうあの方が多分仕切ってるようにもある見えますけども、東京新聞に対してね、感情的なものを言ったりですね、その、要のね、方があんなっていうのもなんかちょっとあまり見ないことに思うんですが、菅さんってどうなんでしょうか？
彼が、まあ、安倍内閣が倒れた後の最有力総理候補なんですよね。
うん、あ、次は菅首相ですか？
もう、大体そういうように言ってる人が多いですよ。というのは、そのマスメディア的には菅は登場してきませんけれども、それは派閥がないからですよね。
なるほどね。
派閥を持たないまま安倍さんの一スタッフとして通してるわけです。
そうですね。
ですが、もうそういう声がその出始めたもんですから、菅さん自身の意識の中に反映してきてるんですよ。
あ、じゃあもう総理になるっていう気持ちが
天狗化してるんですよ。
だんだんそうなんですか。
だからね、
なんと面白いですね。
絶えずね、下を向いてね、
うん、
そのへりくだってやってればよかったのに。
なるほど。
ちょっとね、立ち上がるのが早すぎたね。
そういうことなんですか。
まあだから悲しいですな、やっぱり。
なるほどね。
本当にやっぱり指導者としての訓練を受けてればね、やっぱり。権力握るまではね、謙虚で通しますよ。
そうですよね。ああ、そう
だから、早すぎるんですよ、
ね。なるほどね。
だから、私は彼改めれば、まだ道があると思うんですよ。
はいはい。
というのは、ライバルが軟弱な人間ばっかでしょ。
まあ、そうですね。そうなんですよね。
岸田だとかですね。
そうですね。
それから加藤だとか。
そうですね、なんだかね。
そんな人がいるかっていうような軟弱な人間ばっかりですからね。
そうですね。
それから、麻生は悪すぎるし、
ね。悪すぎる。
だから、その、菅は有利なんだけれども、早すぎたんですよ、ね。
なるほどね。
もう少しね、やっぱり辛抱すべきだったんですね。
なるほどね。いや、もう、森田さんもこの話になってると明日になっちゃいそうなんで、今日の本題の健康立国論の方に行きたいと思いますが、まあ、健康についてはですね、もう我々 NPO も、まあ、前々から言っておりますが、いよいよなんか日本も少子高齢化、本格的に影響出てまいりますし、それからまあ、放射能のこともありましてね、一般の皆さんのその、やっぱりその、健康、ものすごく関心高いと思うんですよね。で、やっぱりそういう意味では政治がね、やっぱもっと本気でやってくれないと、政権の問題以上にね、国民生活、日本の未来を作るっていう意味でのね、大きな政策で取り組んでいただきたいと私は思ってるわけでございますが、ちょっと森田さん、その健康立国のその、まずその用紙と申しますかね、腰をちょっとまずお聞かせいただけますでしょうか。
いや、実はですね、はい、知事会の会長に、
全国の知事会ですね。
全国知事会の会長に、はいはい、上田、埼玉県知事がなったんですね。
はい。はい、
で、本当に実力ある、知事が、
はい、
久々にね、知事会の会長になったと思うんです。
なるほど、はい。
今までは、まあ、全部飾りか半分飾りか、知事で飾り、お飾りみたいな連中がやってたわけですよ。
はい。
全然その知事会はダメだったんですよね。はい、政府から甘く見られてまして。上田は実力知事ですから。
はい。
で、埼玉県でですね、
はい。
もういろんなことを積み上げて実績を持って、
はい。
それで知事会長になってますから、
ね、はい。
みんな一目置いてるわけですよ。
なるほどね。
で、上田崇拝者の若い知事がかなりいるんですよね。
なるほど、なるほど。
で、そういう人たちは埼玉から学ぼうと。してるんですよ、
はい、
で埼玉が優れてるのは、
うん、
上田がですね、うん、上田統計政治学を実践してるわけですよ。統計政治学。
統計政治学、はいはい。
つまりですね、あらゆるものを統計にとってですね。
そうですね。上田さんそうです
よ。市町村をですね、比較するわけですよ。
うんうん、そうそう。
上田の知事室に行きますので、もう、べた
ーん。並んでます、並んでます。おっしゃる通り。
あるんですよね。それでもう、みんなにそれを見せることで、
うん、
まあ、いい意味での競争心を作ってね。
そうですね。
地域を良くしてるわけですよ。
はい。
例えば、ボランティアパトロール隊なんていうのはね、はい、今、もう埼玉県中にもうできて、
はい、
それがその地域の犯罪を減らしてるわけです、
はい、
地域の犯罪が減れば、うん、年寄りもですね、うん、自由に散歩できる、そうするとだんだんだんだん病気も少なくなる、医療費も少なくなる、いろんな意味で効果を生み出している、はい、そういう実績をですね持って知事会長になって、はい、それでまあ率直に言って狙いすましたのごとくね、うん、その健康立国論をぶち上げたら、うん、みんなついてきて、
なるほど、
それで知事会としてその方向を出したと、
うん、
これは私はね、あの上田、うん、その埼玉県知事の、うん、まあ、実力というか実績というかね、
なるほどね、
そういうものを力を占めるところだと思うんですが、
はい、
実はその健康に長寿を全うするっていうのは、うん、古代からですね、洋、うん、の東西を問わず、うん、そのいわば人類社会の一番大事な目標で、
う
ん、
そうですね、
それで日本がね、明治以来、あの富国強兵でやってきながら、強兵だけになったでしょ、明治の途中から。
そうですね。
そして最後にですね、もう昭和に入ってから、葉隠れ教育をやったんですよ。
葉隠れ教育、はい、
だから武士道とは死ぬことと見つけたりと
、はい、
だ私なんかね、小学校時代から中学1年終戦になるまで、もうあのこの軍人が来ては、うん、あの教室で教育するんですが、武士道とは死ぬことと見つけられ
た。死ぬことを教わっちゃうわけですね。
死ななきゃいけないん
だ。死ななきゃいけない。
花と散ることだと。
そういう時代ですね。
この教育を徹底的にやるわけですよ。
あ、そうですね。
ですから、あの戦争が終わってからね、みんなその自分は生き残ったことに罪悪感を持つようなね、空気がありましたよ、
はいはい、
我々のような中学生ですらもそうだったんですから
そういうことですね。で
それがまだずっとですね、この世に存在している間は、
はいはいはい、
つまりその人間はもう死ぬことなんだと、見事に早く花と散るんだと、桜の花だという感じがあってですね。
いやいや、そういうことなんですね。
健康に長生きするっていうのが、若干罪悪的なね、感じがあって。だから、その自然に健康立国論を言う人も現れたんですけれども、やっぱり潰されてきましたよね。
ああ、そういう時代がなかったんですね。
本当に。で、その、葉隠れの武士道とは死ぬことと見つけたりっていう意味は、
はい、
本来は、人間にはですね、いくつかの選択肢が人生においてあるとき、
はい、
一番困難な道を選ぶべしというのが、その葉隠れの根本精神で、
はいはい、
命を捨てろと言ってるわけじゃないんですが、
そうですね、
その特攻隊論理でね、それを使っちゃったもんだから、でその意識がずっと残ってるもんだから、それが邪魔してですね、
なるほど、
ちょうどあの、天皇制の問題で、あの、女性だっていいじゃないかという議論が一周されるでしょ。
そうですね。
男でなければいけない。あれだって、明治以後のですね、そのねじ曲がった議論ですよね。
そうです、そうです。で
それと似たようなもんだ、
なるほどね。
この健康長寿っていうのは、あの、つまりある種の、罪悪のような形で扱われたね、その歪んだ考え方がずっとあって。
ありました。
だから、ようやく主流になれたっていうことなんですよね。で、私はね、あの、まあ、あの、今の家内なんつっておかしいんですが、あの、60年前なんですよ、結婚式挙げたのは。
はい。
そしたら、あの、知り合いのですね、まあ、あの、長老の書道家が、私のにですね、書を送ってくれたんですよ。それが、幸、健康の幸、
はい、
楽、楽しい、
はい、
和、平和、
はい、
それで、まあ、あの、親しいの心、
幸、
楽、和心というのをですね、あの、春山人という書道家が、こんな立派なので、まだあるんですがね、送ってくれたんですよ。で、それはね、修来の中の、つまり政治の理想は人々が健康長寿を全うし、心安らかに生き、平和にその何事もなく生きることだと、これがその政治のですね実現すべき目標なんだと。でこれあの孔子の編纂した修来の中に出てくるんですが、で福寿康寧と、福寿この幸福の福にですね寿、幸は健康の幸、寧は心安らくなる、これも同じ意味で政治の目標だと。だから儒教のですね、根本的なのは、その長寿、心安らくなる長寿を人々が全うするような、平和な安定社会を作ることが政治の目標だと。
そうですね。
で、実は古代ギリシャのアリストテレスもですね、 その幸福とは何かっていう定義の中で、第一は健康であることだというように定義してるんですよ。だから唐の用材において、うん、まあ、私は古代ギリシャと古代中国が最も優れた、うん、あの思想の、うん、いわば発祥地だと思うんですけどね、
はい、
共に健康の価値というものを非常に重視して、うん、あの来たわけですけど、
はい、
でそれはね、その全世界的には存在してるんですが、うん、日本は、うん、あの明治政府の軍国主義者たちによってです ですね、めちゃめちゃにされて、でそれがやっとですね、戦後73年経って、上田政治というね、
はいはい、
優れた政治家によって脚光を浴びて、おそらくこれからもう広がっていくと思いますよ。
そうですね。
そういう非常に意味あることをね、
はいはい、
上田さんがやってくれたというんで、うん、私は相当評価しますね。
なるほどね、うん。そうしますと健康立国はその知事レベル、地方がこう連携してやる部分が大きいわけでございますかね。
はい、実はですね、
はい、
市町村でも、うん、もういろんな立国論をやってきて、
はい、
たどり着いたのはですね、健康、スポーツ、立志、
まあそうですね。
まあそういうですね、うん、健康に生きるというところでやり始めているところが非常にあるんですよ。
ああ、そう
ですか。で、そういう流れをその基礎に置いているだけに、この上田さんが提唱したのは、ですから、こう、安倍内閣の後の内閣は、その内閣の方針に健康立国を掲げると思いますよ。
それは画期的じゃないですか。
そうです。
こういうとこ何でございますが、その軍国、富国強兵、強兵って結構長州じゃございません、
そうですそうです。
長州の後は他の方が健康をやりになる、すごいことですね。
そうです、
はい、
だから私はね、あの安倍さんは、うん、そのまあ、まあ、上田さんよりは年は下だけれども、
うん、
あの人は、うん、自負心だけは強いですよね。
そうですね。
能力過剰、自負心過剰型の政治家だと思うんです。
はいはい。
だから、上田さんの提唱したのは取り上げないけれども、しかしだから次の人はね、
うん、
これやらなきゃダメですよ。
ダメですよね。
この健康立国論で、はい、その膨大になった医療費も、
そうですよね。
減らせるわけですし、
そうですよね。
だから、上田さんが主張しているところの、あの生産年齢をですね、今15から64にしているのは実際的ではないと、20歳から74だと、でこの10年延ばす間をみんなが健康に生きるようにその手段を講じていこうと、これによって日本は生産人口の面でもですね、先進国の中で今最下位ですけれども、トップに立てるんだと。だから彼の提唱しているのは、
うん、
経済政策としても非常に現実性があるんですね。
うん、なるほどね。
私はその意味でね、はい、上田政治の提唱がね、うん、必ず広がると思いますね。
なるほどね。一方、森田さん、今その格差の問題って結構大きくてですね、所得のない方って若い方も年配の方 もう空役わずと申しますか、もう健康をすり減らしながらね生活し仕事してる方も結構いらっしゃいますよね。と健康立国ってのはそういう格差の問題もちゃんと解消しませんと、健康どころじゃないっていう人も結構いるんですよね。
いやいや、おっしゃる通りで、で実は資本主義300年のですね、
はい、
歴史の中で、資本主義の最大の病根はね、この格差問題なんですよ。
あ、やっぱりね。
ですから初めはその資本主義になって、自由競争だと、
はい、
でアダム・スミス、自由な経済活動は神の身をざれてが働いて、
はい、
その均衡すると、
はい、
でこれは嘘だったんだけどね、均衡なんかしなかったんですけれど、ただこのアダム・スミスの大嘘をね、経済学者たちがねみんな信じてたのはね、本当にこれは悪いジョークですね。
いや、私学生の頃ね、森田さんのが編集されました経済セミナー、ずっと拝読しておりましたですよ。ね、先生ずっと経済、ね、本当セミナーやっとられて、それから経済学、経済の歴史もずっと見ておられますよね、特に戦後ね。どうしてこんな話だったんですかね、格差。戦後もうちょっと格差広げないように頑張ってたんじゃなかったと思うんですが。
今の話を続けますとね、
で、
結局ね、自由な経済要素が格差を作り出したから、
はい、
今度は平等を完璧にしようっていうのが、
はい、
その社会主義共産主義で、
そうですね、
これを完成したのがカール・マルクスです
ね。そうですね。
ただ、この結果ですね、
はい、
じゃあマルクスは西欧社会でどうなったかというと勝てなかったんですね。というのは、 人間はね、やっぱり生きることが先決ですから、うんうん、で確かにプロレタリアートになっても、その食べなきゃいけないわけ
です。そうですね。
で、結局ですね、家庭と、小経営と、一緒にやるようなですね、つまり時計屋さんとかですね、肉屋さんとかですね、八百屋さんとか、そういう商店街の店とか、いう形でですね、自分たちの生命を保ったわけですよね。
で、
これが実はそのマルクスの想定外だったわけですよ。
つまり、
すべての人間は、少数のブルジュア人と、大多数のプロレタリア人、
そして
失うものはテッサのみだと、それで革命運動を起こそうと。これが、その、マルクスの論理だったんですけれども、しかしながら、それよりも先に食わなきゃいけないから、人間は。生きていかなきゃいけないから。生きるためには、自分でもって食べる道を講じなきゃいけない。これが、西欧における共産主義の敗北のもとになって、それで、平等、完全平等は実現しなかったんですね。で、20世紀になると、戦争っていう形で、もう破綻が来るわけですが、戦争の終わった後、これは良くないねと、もうこんなに人が死んだら良くないと、そこでなんとか平和にしようと、平和にするためには、格差をですね、縮める努力が必要だと、
そうですね。
言うんで、やるんですが、まあ、第一次世界戦争の後も、第二次世界戦争の後も、結局は失敗して、で、第二次世界戦争の後、ようやく少しですね、落ち着くかと。つまり、その、左側からは、社会民主主義。で、その、保守側からは、修正資本主義。これで、ある程度の自由と、ある程度の平等と、その調節によって、やってこうじゃないかと。だから、18世紀から19世紀は、完全なる自由か、完全なる平等か。それを、その20世紀は不完全なる自由と不完全なる平等との兼ね合わせでやってこうと。ケインズなんかはその一番の例ですよね。
そうですよね。
それで一時成功しかかったんだけれども、まあ石油ショックを契機にして始まった、フリードマンの登場によってね、もうガーッて40年ね、
そうですね、
こういう自由競争の中にさらされて、そしてできた結果は深刻な格差社会。
そうですね、
もうこれはもうものすごく深刻ですよ ね、
そうですね。
だから昔のようにしかしながら完全な平等社会を作るための革命運動の方向には人々は動かないわけです ね、
そうですね。
一定のその自由と一定のその平等性との、まあ兼ね合わせ、だいたい私は自由3分の2、平等3分の1ぐらいのね、
それぐらいの、ね、
調整がいいんじゃないかと思うんですが、
なるほどなるほど、
そういうですね、その状況をこれからどう作るかというのが今の課題で、だからその意味ではですね、このもう社会民主主義プラス修正資本主義をもう少し高度化した、社会のですね、変革というのがこれからの課題になってくるんじゃないかと思うんですが、それやらないとね、資本主義はね、終わりですよね。
そういうことありますね。
で、資本主義が終わりになるっていうのは、その、資本主義を憎んでる人にとっては楽しいですけれども、次のビジョンがない状況で進んでいくわけですから。
そうですね。
次のビジョンが なければ、100年ぐらいのですね、大混乱期に入っていくわけで、
でね、
これかなり大変なことになりますからね。
そうですね。
なんとかやっぱり、2対1ぐらいのね、自由対平等の比率の、社会ビジョンを、ね、実現する、しっかりとした政治勢力を作ってね、
そうですね。
やっていないかなと。いうように、私は密かに思ってるんですが、どうでしょうかね。
いや、全くおそれだと、それだと思いますね。それで、その、やはりその政策提言をする、経済学者が最近、そういう意味であまりいないような気もするので、いかがでしょうか。
いや、実際にですね、私は、ある時、後輩の西部進がね、一緒にテレビ出てくれって言って出た時に、西部は偉いと。なぜならば、そのみんな数学に頼って、で数学の権威を借りて、自分の経済分析をですね、
そうそうそう
合理化したりごまかしたりしたけれども、
彼
はね、その西部はね、それに背を向けて、その哲学で勝負したと。
そうですね。
これはね、 正しいというように言ったんですが、うん、結局経済学者はね、うん、数学に逃げ込んだのと、
そうですね、
微細なね、うん、問題に逃げ込んで、うん、政治経済学っていうね、うん、つまり広い、そう
ないんです、これをね、政治経済学ないですよ、
これを捨てちゃったんですよ、
そうないですね、
だから大学から、うん、その政治経済学がなくなり、
ないですね、
哲学がなくなったんですよ、
はい、その通りです、
でこれはね、まあ、学問の敗北、日本の学問の敗北ですよね、
そうですよね、あの近代経済学というのはね、私学生の頃はすごく新鮮に思いましたけども、今見ると確かにおっしゃった通り数学の世界だけで、なんかやっぱりこれでは次は作れませんね、
だから思想とか哲学っていうのを忘れて、はい、その技術論になった経済学は、
はい、
経済学じゃないんですよね。
そうですよね。
だからここにね、我が日本国のね、社会科学の非常な不幸がありますよ。
確かにね。あれ、それこそ自民党なんかもですね、こうなんか政策やろうとすると、よく外部から、有識者の方へ呼びますよね。例えば健康立国って言ったら、自民党としてはどんなふうにもしやるとしたらですよ、どんな人が参加すればできるんでしょうかね。
実際にですね、はい、健康立国を一番やってるのは、
はい、
私は市町村だと思うんですよ。
市町村ね。はい、
例えば佐野市なんていうのはですね、
栃木県の佐野市。
栃木県の、はい、まあ、80ぐらいの市長が、一生懸命やってるんですよ、
ね。あ、そうですか。
それでもう、どんどんどんどん町がですね、うん、良くなって、医療費も少なくなってますね。
あ、そうですか。
そういう実践があるんですよね。
うんうん、
で、そういう実践を、うん、どんどんその政治、国会、はい、政府の中に取り入れていく、
はい、
そのことができればやれると思うんですね。
すなわち、地方で成功した人たちの事例を、地方に持ち寄るという、
そうです
、そういうやり方ですね。それは非常に心強いですね。
だから自民党が野党に回ったなった時にですね、はい、もう自民党は幽霊屋敷のようになるんですよ。
ね、
夜になっても電気ついてないんです
よ。そうですね、はい。
電気つけると銀行がすごいやってきて、電気がつける金があるんだったら金返せ。
そんな厳しかったんですか。
一箇所だけついてたのが、うん、二階と敏郎のやってた、国土強靭化総合調査会の部屋なんですよ。そこだけが明かりがついて、
そうなん
です。初めの頃は、ね、2、3人しかいないもんだから、私もね、行ってね、手伝ってたぐらいですから、それがだんだんだんだん広がっていったのは、やっぱり、その地方の体験ですよ。う
ん、なるほど、ね。
これをどんどんどんどんですね、持ち寄ってきた、
はい。
そういうことを一生懸命やってる人をですね、うん、どんどんどんどん動員した。
うん、
そのことがですね、うん、この世に力をつけまして、そして、あっという間に国会議員が集まって、うん、
はい、
100人、200人、会議をやるごとに集まるようになって、
はい、
そのうちにまあ、二階さんも強くなっちゃってね、
はい、
出席を取りました、ね、出席を取って発表するもんだから欠席にされたらたまらないって言って、どんどんどんどん集まりようになって、
な、
うん、今のね、津波法案法とか、うん、
はい、
国土強靭化法とか、
はい、
防災減災法とかいうのができて、そして政府の中心政策になっていったわけですからね、うん、
はいはい、
ですから私は地方で実際にやってる、うん、それをですね、その政党中枢部と国会へですね、
はい、
その持ってくれば、
はい、
国会議員はあっという間に集まりますよ。
そういうことですね。
ですからね、私は安倍内閣の次の内閣は必ず健康立国に乗ると。
はい、
まあ、はい、大統領制だったら上田大統領ですよね。
そうですね。いや、でも本当に力強いお話でございますね。確かに地方で成功した人たちに来てもらって、その人たちが健康立国というもとで、いろいろこう議論しながら、中央の人も含めて、この政策決めていくと。それって本当に地方から日本が変わる姿そのものですよね。
ですから、そういうところはですね、もうすでに医療費もどんどん減ってきてるわけですよ。
はいはい、
医療費にかからなくなってきてる、みんな健康になって、
はいはいはい。
それから生産年齢がどんどん伸びて、生涯現役だと、
うん、
その死ぬまで働くんだという 、その人間の原点が復活しつつあるんですよね。
そうですね。
その、ある時期まではですね、はい、もうみんな生涯死ぬまで働くものなんだと、それで働けなくなった時が世に行く時間だと、いうことをみんなそれ実践してたわけですよ。それを定年退職の後ですね、静かに静かにですね、十何年も世に行く時間の 待ってるという情けないね、状況に今なってしまってるのをね、
そうですね、
出しないとダメだと思いますね。
そうしますと、例えば経済の方は、まあ、先ほどお話をございました社会民主主義、修正資本主義、まあ、ちょっとやっぱり格差是正の形で、あの自由2割、まあ、平等1割ぐらいで、まあ、これ舵取りなかなか難しいかもしれませんが、まあ、そういう方針で臨む。で、経済の、特に所得の分配ですよね、を動かして、で、そのお金の使い道、投資とか、そこは健康立国でいくと、地方の声を動員すると、これ素晴らしいじゃないですかね。
まあ、私はね、橋本行革の時にね、はい、まあ、発言力がなかったんで、無視されちゃったんですが、
はい、
労働省だけはなくすなというようにですね、ずいぶん言ったんですがね、ダメだったんですけどね、
はい、
で厚生省の一部に吸収されたんですが、
はい、
労働省はですね、はい、ある意味では政府の中の、うん、事実上の外閣の政府であるけれども、
はい、
しかしそれがなければ政府が成り立たないようなね、うん、性格を持った戦後民進社会の一大産物だったんですよ。
うん、あ、そういうことなんですか。
そうで、労働省があったからですね、
はいはいはい、
政府は労働組合とか、うん、労働者とか、
うん、
直接結びつけたんですよ。
なるほどね。
それで国会には労働委員会があり、うん、
はい、
それで自民党の政調会には労働部会がある、
うん、
でこれに労働組合の力をですね、うん、どんどんどんどんその入れてたんですよ、うん、だから労働組合の中心幹部たちは政権の中枢部と絶えず会ってましたよ。
ああ、そういうことな
んですね。総理大臣とも会ってました。
はい、はい、
だから政治に労働者の問題を考えるっていう姿勢があったんですよ。
う
ん、
あ、そういうことですね。
ところが、はい、あれで労働省をなくしてしまってから、
うん、
国会の労働委員会はなく、うん、
はい、
自民党の政調会にもない、
はい、
労働会との直接の結びつけがない、
そう、
それでどんどん無視していく。そして経営者の力だけが不当に強くなってね、うん、労働組合が無視されていく、これがね、この格差社会を作るね、
はい、
もう非常なね、原因ですよ。
確かに。
うん、
はい、
だこれをね、改めないと。
うん、
だから、再びやっぱり、うん、逆行革でね、少なくとも労働省の復活をやらないと、
はい、
私はね、日本はダメになると思いますね。
なるほどね。労働者組合と政府の直接のチャンネルを作らないといけないということですね。あ、で、利権団体みたいな話ありますよね。例えば、医師会とかですね、製薬業界とか、健康な人必ず出てくるんですが、日本における実態はどんな感じなんでしょうかね。
今はね、
はい、
もうどんどんね、弱体化してね、
弱体化してるんですか。
もう結局武見太郎の頃は、は
い、
その
医師会ですね、
町のですね、
はい、
町医者のですね、発言力が強かったんですよ、
はい、
これが基盤になって、
で
その社会のあらゆるところにですね、うん、町医者がいて、それがやはり医療をですね、支えてたんですよ、
はい、
困ってる人をタダで見てやるようなね、人たちが全国にいたんですよ、
はい、
でそれが、うん、だんだんだんだん厚生省支配が強くなってね、
うん、はい、
弱くなって、それで医師会そのものも、いわば政府の手先みたいになっちゃうと、
はい、
政府に物申す司会じゃなくなっていくということで、
う
ん、もう私情けないほどの衰退だと思うんですよ。
あ、そうですか。
医者はね、もうちょっと強くなければ、
うん、
そして町の民衆のね、うん、味方でなければいけない、うん、
はい、
だから武見太郎はね、よくやったと思いますよ、
うん、あ、なるほど、あ、そうですか。いや、でも本当にそうなってきますとね、まあ、本当に今言ってくださいましたように健康立国、で地方からと、いう一つ流れがこう見えてきますよね。でやっぱりあと経済界、やっぱ健康のことを言いますとね、多くの人たちは今本当に職場でね、よく病気なんですよ。やっぱ経営者の姿勢が悪いとですね、働く人たちに全部こうしわ寄せてきて健康を害しますよね。森田さん見ていただいて、最近の経営者はいかがにお笑いになりますでしょうかね。
まあ私はね、戦後ですね、フリーになった頃、
はい、
友達が経営雑誌のね、中央コールがウイルっていうね、経営雑誌出したんですよ。
ああ、はいはい、ありました、
ね。今のウイルは、超右翼、
ね。今のはね、ウイル。ものすごい右翼ですね、今のは。
あの時の右翼はね、健全なる経営雑誌で。で、私はね、あれで、随分使ってもらって、
はい、
で、主なね、経営者ずっとインタビューしましたよ。
はい、
だから、経済セミナーの時も随分ね、経営者とも会いました、
はい。
その頃の経営者は、もうみんな、 自分の役割は、みんなに、皆さんに雇用を保障して、そして賃金を払って、そしてそれぞれの人たちの生活が幸せに行くように、これが自分の経営者としての役割ですと。その大衆の幸福こそね、経営者の生きがいだと言ってたんですよ。ところがミルトン・フルイドマンにそう制覇されてから、
彼からですね、
株主優先です、株主優先です、だから一般の労働者に対しては人間並みの扱いをしなくなったわけですね。
そうですね。
昔の経営者は一人一人の従業員を大事にしたから、顔色が悪いじゃないかと、医者に行けよと、困ったらその相談に来いよと、いうところがあったわけですよ。
そうですね。
いくら従業員が多くてもね、今の経営者は株主ばっかり見てるから、
そうですね、
人間並みの扱いをですね、勤労者にしてない。
そうなんです。
これがね、もう健康を害する大きな、ね、原因ですよ。
ねえ、これは森田さんどうやったら変えられるんでしょうかね。
私はね、資本家の意識革命をね、断行する以外ないと思いますね。
そうですね。
つまり、一人一人のね、自分が雇用している従業員を大事にする、そういうね、経営者にならなければダメだと。
そうですね。
その株主の顔ばっかり見ていてですね、
はい、
時には株主と対立しても、従業員の権利を守り、賃金を上げると、いう、戦後ですね、30年ぐらいあった経営者像にね、それは戻さないと私はダメなんだと思う。
やっぱりね。
その意味ではね、意識革命が必要ですね。
そうですね。
だから、これからの、いわばなんかコンサルタントとかですね、NPO だとか、だから、昔、高度成長期にはいっぱいできたですね、いわばコンサルタント、あるいは、講演団体、セミナーや
ありますね、
そういうところがですね、やっぱり意識を改革して、そういう新しいね、日本の大衆その資本主義へのね、転換のやっぱりこう方向づけを行わないとダメだと思ってますね。
意識革命ですね。あと先ほどお話にございました国土強靭化でございますが、南海トラフ地震含めてですね、巨大災害も迫ってるという話でございますしね。かといって全部その、堤防っていうのもかえって良くないし、国土強靭化もどのようにあるかっていうのは、すごく今大きな問題になっていると思うんですね。これその地域がもう本当に生きるか死ぬかのところもございましてね、このあたり、インフラの安全化っていうのは、どう考えてよろしいんでしょうかね、これから。
率直に言ってですね、高度成長初期に、もうバンバン出したわけですよね。
そうですね。
オリンピックの頃のね、もう建設したあれが、今でもみんな残ってるわけですよ。
昭和30年代後半ですよね、
これがね、かなり急いでやりましたからね。
そうですね。
実際にはかなり手が抜かれてるわけですよ。
そうですね。
だから、もしも関東大震災が、直下型でやってきた場合には、かなりの悲劇がね、その予想されるわけです、ですから私は今ね、やるべきは、やっぱり今の建物というものを直す速度と地震の来る速度とは、地震の来る速度は分かりませんけれども、実際に、その建物を直すのには何十年かかりますから、私はいかにしてその命をみんなが支える、命をその維持する、その道を作るかと。だから津波対策に僕もですね、加わったんですよね、津波対策法を二階さんがやるときに、で結局はね、教育で逃げるしかないんですよ。
なるほど、なるほど。そういうことですね。逃げるしかない。
教育で逃げるしかない。だから、今、地震が来ても、いかにみんなが生き延びるか。命があれば、そのものは再建できるわけですから。
その通りですね。
それをですね、きちっとすることだと思うんですね。
はい。
だから、地震が起こった場合に、いかに、その住民の命を保障するかっていうのを、その市町村単位でね、東京では特別単位で、もっと徹底的にやる必要があると思いますね。
やっぱりね。
それで、逃げ場所だけは、その手当てしていくと。例えば学校の体育館とかですね、そういうところだけではきちっとですね、耐震工事をしていくということで、やはり命を守る体制というものを整えて、そして、時間をかけて、その全体としてのですね、設備の更新をやっていくと、インフラの整備をやっていくと、いうことじゃないでしょうかね。
なるほどね。 財務省なんかは、まあ、日本政府の金庫を預かる側としてですね、うん、こう政策的なもんってはどう考えてるんでしょうかね。
今後の私はね、財務省を見てましてね、
はい、
その石油ショックの後、
はい、
財務省の役人の中枢部もショックを受けちゃってね、
はい、
それでやっぱりね、あの増税しかね
増税しかない、
もう増税だけがね、日本がその生きる道だと。そして増税は、その、一番取れるのは消費税だと。だから消費税を導入するときには、直接税をなくして、間接税、消費税に変えるっていう理屈だったんですが、消費税を導入したら、直接税も維持したまま
で、ね。そうですね。
これ、国家による詐欺行為みたいなものなんですけど。で、結局ね、財務省の、いわば課長以上の、
はい、
いわばリーダー集団約200人、
はい、
これがね、増税振興集団になった。
増税振興集団、
増税カルト。
増税カルト。
そしてその増税カルトの中では、なければその仲間に入れない。
ああ。
それでずーっとやってきて、で、それがそのモラルハザードを起こしているのが今の状況だと思うんですけれどもね。うん、
じゃああんまり大きな展望ないわけですか。
ですからこれをね、やっぱり財務省の意識改革をやらないと、本来のですね、その税の基本に戻って、国の財政は出せる人間によって支えていくのが基本なんだという考え方をですね、その確立して、そしてその全体のですね、そのレベルアップを図る。
はい、
仁徳天皇の政治、
仁徳天皇の政治ですね。本当そうですね。うん、
民のかまどを見るね。
そうです
ね。政策に戻る。
はい。
そういう意識改革がね、財務省は必要だと思いますよ。
なるほどね。で、おっしゃったような今森さんおっしゃったような方向でね、実際にリーダーシップ取れる若手の政治家っていますか？
ね。
はい。
もうそれがね、まあ絶望的なんですが。絶望的なんですがね、
うん、
私はね、必ず出てくると思うんですよ、うん、
はい
はい、で、その私今ね、期待をかけてるのはね、
はい、
山口剛さん
、うん、自民党の、
はい、野党にいて、
はいはい、
それでその野党に絶望して、
はい、
無所属で2度当選して、
はい、うん、
しかも自民党候補が比例にも残れないほどの、その選挙地盤を固めて、それでもう綺麗なですね、選挙運動で、もうがっちりとした選挙体制を作っちゃってるわけですよ。そして自民党に入って、もう二度当選して、それで今、政調副会長とか、だから国会の委員長とかになって、それでじっとね、この無理をせずに、次をそれ見てるわけですが、彼はね、役に立つと思います。
あ、そうですか。
それで彼に、
はい、
同志をですね、
は
必ずできると思うんです、そして安倍さんの時代だって終わりますよ、
はいはい、
で今の長老政治家の時代だって終わります、
終わりますね、はい、
5年も経ったらね、
うん、
もう完全に様変わりですよ。
そうですね、はい、
じゃあ小泉の進次郎の時代かって言ったら、そんなことはありえませんよ。
ありえませんか。
うん、人気だけあってもね、その短命に終わるですよ。
ああ、そうですね。
やっぱりね、自分でね、その、まあ、2世3世とかなんかじゃなくてね、自分でもって作ってきた人間っていうのが、本当にその役に立つ人間ですから。
なるほど。
だから、まあ、今山口剛だけ名前挙げてますけれども、他に何人もいますよ。
あ、そうですか。
武田良太だってそうですよ。
あ、そうですか。
今麻生にね、対抗してね、
はいはい、
負けじとばかり福岡でね、
はい、
現職知事を擁立してやってる、そういうね、たくましい人間がね、いるんですよ。自分の力、力でもって、その、のし上がってきたね。で、しかも、その、高い倫理性と、高い知性と、それから国民を愛するね、人の気持ちを強く持った人間というのはね、いるんですよ、
はい、
でそういう人間の時代がね、もう私は5年後には、作れるんじゃないかな。
なるほどね。で
そこに希望を託したいというように思ってるんですよね、
はい、そうですか。もう本当にね、そういうふうにやっていかないともう時間もありませんしね、
そうです
ね、本当そう思います。で、この放送を本当に多くの方聞いておられますので、サイレ森田さんから聞いておられる方にちょっとメッセージを一言いただけますでしょうか。
はい、 アリストテレスがですね、ニコマコス倫理学の中で幸福を定義してるんですよ、はい、でそれは第一に健康であること、
なるほど、
第二に愛するものと共に生きること、
なるほど、
第三に神のごとき心を持って生きること、
なるほど、
この三つだと、この三つで行きましょう、
ええ
ええ、アリストテレスと共に行きましょうと。
ありがとうございます、この番組は日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国論と題しまして、政治評論家の森田実さんをお招きいたしまして、いつものように党理事長の藤原直也お話を伺いました。大変下に富む、そしていいお話を伺いました。本当に森田さん、今日は大変ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。